藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はですねエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん関係各所のいろんな紹介やっていきたいと思っております。さらにさらに、日本代表がですね、ワールドカップ優勝を掲げているということなので、エブリサも一緒に上昇しようかなという魂胆の番組でございます。5時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたいこうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、エブリサフザユナイテッド代表桜井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、今週も来ていただきました、こちらタクシーチャンネル株式会社代表取締役沢口さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。沢口です。
ありがとうございます。スポンサー様でございますよ皆様、ありがとうございます。ということはもう桜井さんも頭が上がらないというところですね、
はい、本当に助かってます。
感謝感激でございます、はい、ということでね、先週お聞きに、ね、なった方はもうご存知かと思われますが、そうでない方に改めて、ご紹介させていただきます、タクシーチャンネル株式会社、こちらどういった会社かと言いますと、タクシー業界、界隈に対して人材派遣を、行っていると会社ですかね。
そうですね、
はい、そういった形で、さらにエブリサのなんとユニフォームスポンサーになっていただいたということで、さらにも本当にねタイムリーなのがつい最近、主にね、事業というか、東京の方で行われてるんですけども、昔はその東京に、会社の所在地を置いてたんですけども、なんとどこに来られたんでしたっけ。
藤沢です。
ありがとうございます。地域の地元の会社、これは皆さん応援するしかないということです。さらに YouTube チャンネルもやってるということで、どういった、チャンネルっていうのを、ね、もう皆さんすぐ調べて見られちゃうというコンテンツも発信されてるんですよね。
そうですね、タクシーの情報を発信しているタクシーチャンネル源太っていうキャラクターですね、
は
い、この、ぬいぐるみみたいなの被ってるんですけど、はい、中で私が喋ってて、
あ、そうなん
だ、めちゃくちゃ見バレじゃないですか。めっちゃ見バレ全然行こう。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。
VTuber だったらめっちゃやばい、これ。
いや、知ってる人は知ってるし。
あ、そうそうなん
です、そうなんですよ。全然こう、ね、ザックバラに会ったりこう脱いで全然会ったり、はい、してるので、
はいはい、
大丈夫なんですけど。
じゃあ、 あれピコ太郎さん的なノリってことですね。じゃあ、
ピコ太郎
小坂大魔王ですけどもみたいな、小坂大魔王さんですけど、
これは源太なんで、
源太ですみたいな。
あ、そうです、
はい、あ、そういうこと
なんです。きっとそういうことだと思いますよ、はい、これ、じゃあその中ではそのタクシーチャンネルで検索すれば出てくるっていう形ですかね。
そうですね、タクシーチャンネル源太っていうのが一番しっくり出てくるかなと、
うん、なるほどなるほど。じゃあいわゆる、SNS でいうと、YouTube とかもそうですけど、他に X とかなんかそういったか、はい、SNS 活動は他にあったりしますか。
X もやってるんですけど、ノートが結構強くて、
はい、あ、ノート、はい、はいはい、
ブログのノートとかは結構強いですね。今結構その YouTube ではザックバラに喋ったりするんですよ、はい、ノウハウとか、そういうものを、で X ではそれを結構短く、はい、こう宣伝みたいな感じにするんですけど、うんうん、ノートではもうちょっと深く入り込んだ話、はい、でタクシーやってる人ってやっぱこう文字を読むのとかも結構好き、私も好きだったんですけど、好きで、で動画だとこう流れてしまいそうなちょっと細かいこととかも、はいはい、より詳細に具体的にノートでは書くようにしてますね、うん、
ちゃんと SNS のなんか強いところをちゃんとは使い分けてしっかり展開されてるんですね、うん、 もうめちゃくちゃ分かります。自分もそのカードゲームの実況とかしてるんですけど、動画があるのと一緒にカバレージライターって言って、はい、対戦の動向をテキストで起こして、あと写真付きでみたいな、だから動画で見りゃいいじゃんってのもあるんですけど、いやカバレージっていうのも今もちゃんとあったりするんで、やっぱ文字媒体も結構大事で好きな人多いですよね。
文字媒体好きな人多いですね。
わすごい。じゃあこういった取り組み、今エブリィさんで言うと YouTube チャンネルもあって、はい、
そうですね。
で X があってっていう感じですかね、はい、でその X と、あインスタもやって
一応、はい、インスタと TikTok もアカウントあるんですけど、はい、まあ、ちょっとなかなか、うん、有効活用が、
あ、なんかそうです、 TikTok、はい、どういう利用したらいいんだろうっていうのめっちゃ、うん、それこそ TikTok ね、タクシー会社さんがねバズってましたもんね
バズってますよね、タクシー会社、あの新卒とかのやつですか。
はい、新卒の方とか、あとあの、うん、ちょっとオーバーエイジ枠の方々が、はい、なんかダンスしてみてみたいな、
あ
でダンスしながらなんかちょっとタクシー業界のあるあるをちょっと短くやったりとか、うちの会社楽しいよみたいなのをアピールして結構ね、はい、あの多分銭稼いでたんじゃないですかTikTok で
結構三和交通さんとかそういう、
あ、そうです、ね、まさに、
はい、TikTok のすごい面白いですよね。私もあれ見ちゃいますね。い
やそうなんですよ、だから、まあ、陽気な感じでお送りしてるんで、ね、ああいう展開の仕方もなんか今っぽいなって感じですよね。
そうですね。
で先週はですね、大体、まあ沢口さんの生い立ちとかタクシー業界の今未来だとか、これからまあやりたいことなどなどねお話しいただいたんですけども、まあ、今回はじゃあ少しエブリィさんの情報も挟みながら、はい、沢口さんと、ちょっとラジオね、やっていきたいなと思っております。桜井さん、はい、直近のエブリサニュースといいますかスケジュールあったりしますか。
そうですね、4月から、はい、あのリーグ戦があの始まるんですけど、ちょっと相手が決まりましたね。
お、決まった、はい、
でですね、まあ、あの来季県2部で戦うんですけど、はい、で一応ブロック分けも終わってまして、でただまだ公表はされてないんですけど、
あまだ公表されてないですね、はいはい、
で一番最初の試合が4月の1週目か2週目、
はいはい、
で、まあ、どっちかでやるんですけど、で相手がその3部から上がってきたチームで、まあ、ここっていうのがまあ枠だけ決まってたんです、
はい、
でそこがのその上がってくるチーム の, あの決定戦みたいなのが先日あってですね、
はい、
あの小野寺 FC の B チーム、
小野寺さん、はい、1部でも2部でも
そうですね、が4月の1週目か2週目に戦うということが決まりました。で、はあ、小野寺さんは、はい、このラジオでも結構いろいろ紹介させていただいてて、ですね、
強豪ですよね、は
い、でその A チームが今神奈川県の一部に いるんですけど、うん、まあ、その B チームっていうのが3部から上がってきたというところで、はい、まあ、おそらく3部から上がってくるチームの中で一番強い
で、あ、はい、まあそうですよね、
で2部の中でも、うん、一番強いかなみたいな、
まあ、一番強いかもしれないんですけど、はい、まあ、その小野寺 A チームと引き分けたのがどちらでしたかね。
あ、そうですね、
去年我々でしたか、
はい、ね、A チームとはいい試合をこれまで、はい、させていただいてるんで、
はい、
あ、本当に、まあ、負けるわけにはいかないんですけど、はい、あのなんでもう初っ端から、もう山場っていう、
多くない前回の一部もフィフティークラブさんだし、
そうですね、
多いっすね、
はい、多いんです
けど、山場というかスタート地点、
はい、そうなんですよ、なんですけど、まあ、結構あの楽しみだなと思って、いや、そうですね、もう初っ端から一番強いチームと当たるというところで、うん、本当小野寺さんはもうあの毎回ご紹介してるんですけど、サッカー採用で、
はい、
あの毎年30人ぐらい大学サッカー部卒業生をサッカー採用で取っていて、
いいえ、そんな採用してみたいですよね、はい、本当に、
本当にすごいですね、
は
い、
羨ましい。
で平日毎日練習をして、
平日毎日、エブリサは何回ですか、
はい、いや今週3、週3ですね、
倍あーやばい、はい、
で午後その系列 の, あの会社で働くみたいな、はい、
うん、
まあ、毎年30人取ってて、だそれがどんどん増えて、多分今わかんないですけど60人90人みたいになってる、
もうずっと増え続けてるみたいな、
は
い、
そうですね、なので、まあ、B チームも去年できたんですけど、
はい、
はい、だからなんかどんどん増えてい
って、絶対 C チームとか出てくるじゃ
ん、まあ、そのうちそうなのかなとは思う、
全カテゴリーに小野寺さんありみたいな、
はい、そうですね、どんどん て、しかもみんなやっぱり 毎日練習してて、やっぱ大卒のサッカー部上がりが一番走れるんですよね、
いやそうですよね、はい、で年齢もそうだし、
そうですね、で一番走れるんですけど、やっぱ社会人、その大学サッカー部まではあの毎日サッカーするじゃないですか、
はい、
で社会人になって働きながらってなると、なんかだんだんこう強度が落ちていくんです
よ、はいはいはい、
大体
ありがちありがち、はいはい、
なんで卒業したばっかりが一番動けるんですけど、だんだん強度が下がってくるんですけど、小野寺さんはまあまあそれから毎日またやるんで、まあ、そのままこう維持
継続、はい、お早く落ちてきてくんないかなみたいなそうなんですね、もうね、大人になって就職したなんだってなったら、はい、もうよりなんかサッカーばっかりやってられなくなってきて、はい、まあ、それこそね、大人になって飲み会だなんだとか増えてきたりとか、うんうん、ね、まあ、他のね楽しみができちゃったりだとか、はい、ちょっと楽しい、なんていうんですかね、そのベクトルが変わってきちゃってサッカー強度落ちる、はい、めちゃくちゃありがちですもんね、うん、
はい、うわーですけども、本当小野寺さんはグループを通して、まあ、サッカーを支援してると、
はいはいはい、
ところで、はい、まあ、かなり強敵なんですけど、はい、まあ、本当楽しみだなというところですね。
すごいですね。あ、ですね、そもそもあの、はい、横浜 FC、
そうですね、横浜 FC さんの親会社、
親会社なんですね、はい、しかも一部に、一部とか J1 行きましたもんね、横浜 FC さん。
いや、そうなんですか。
そうなんです、横浜 FC の親会社で、であのポルトガルのチーム、プロチームも、はい、あの子会社として持ってて、
あの、そうなんですか、
三浦和選手が一回ポルトガル行ってたんですけど、はい、それもそのだから系列のチームに、
だからか、
そうそうそう、横浜 FC からいましたもんね、一時期
そうだったんですか。
そうなんです、
小野寺さんってとんでもないですね。
とんでもないです。めちゃめちゃお金
すごい、
は
い、
その去年はあの横浜 FC の新しいスタジアムをあの作るって話があって、あの今の三沢のところに、はいはい、あの新しくあの小野寺さんが150億出して建てるっていう提案を横浜市にしたんですけど、はい、ちょっと、まあ、横浜市の中の公園の中の話だったんで、なんかちょっとその命名権とかなんかいろいろ諸条件が合わなくて一回流れたんですけど、はい
はい、けど
そんぐらいの、いや、そんぐらいの、
いや、資金力が、
いや、資金力が
半端じゃない
です、全然違う
ですね、
違う、
ちょっとね、話してる規模が、ね、社会人リーグ1部2部の規模じゃないんです
よね。そうですよね。
でもそう考えると、でもそういったね、はい、J1 その横浜 FC さんがもういるにもかかわらず、はい、こういった社会人サッカーとかにも力入れてくれるって、うん、その業界的にはめちゃくちゃ嬉しいですよね。
いや、そうですね。すごいことだと思いますね、
うん、なんかなかなかサッカー愛がないとやれないことだと思います。そうです
よね、本当にそう思います
ね。やっぱりオーナーがサッカー大好きなんですかね。
多分そう
じゃないとやんないですよね。
そうだと思います、はい、
だって
そんな簡単に150億出せない、
出せないですよね。こんなサッカーのブランド作るぞみたいな、はい、じゃあそれこそ、ね、うち選手も話してた内田さんも、
そうですね、
情熱ですもんね。
そうですね、弊社の、まあ、共同代表という、
はい、
共同代表ではないか、創業者ですね、共同創業者の内田は小学校でもう何年になるんですかね。
結構長いんですか。
ずっと教えてますよ。
大学生の時から、コーチやってる。
そうです。
むちゃくちゃ長いじゃないですか。じゃあ
今34なので、でね、私33、34なので、はい、むちゃくちゃ長いですよ。
そうですね。そうです
よ。本当そこはすごいですよ。
はい。
はい、
すごい。
だ自分が子供の時に所属してた少年団で、はいはいはい、大学生になった時にコーチをやって、そこからずっとやってると。
いや、人をそ、いや、なんか人材派遣っていう仕事がめちゃくちゃぴったりな人を育てるというか、
いや、そうですね、人を本当になんか育てる、大切にするみたいなのはやっぱ彼ある、すごいと思いますよ。
なんかめちゃくちゃ説得力ありますね、会社に。そうなると、
そうかもしれないですね。
沢口さんもちなみにそういったなんか活動というか、俺結構内田に負けないなんか人のこういう好きなとことかあるぞっていうアピールあります？
いやー、私やっぱりこう時間、生活の時間をほぼ全て仕事に捧げてるんですよね、
はい、
今、
はい、
で、あのタクシーの求職者の話でまた申し訳ないんですけど、
もうしてください。
あのほとんど合ってるんですよね、紹介する人って。絶対
社長自ら、
すごい、
今までそういうモデルだったんですよ。
はいはいはいはい。
でやっぱり会ってて顔知ってて、
うん、
もうもちろん名前も知ってて、で、うん、その人がタクシー会社に入ってからどういう生活をしてるかっていうフィードバックまで一応分かるので、
素晴らしい。
そこがすごいやっぱ他の人材会社とは全然違う。入れて終わりとかじゃなくて、うん、その後のサポートみたいなところ、はいはい、教育とかまでやってますし、ある程度その、まあ、できる範囲ですけどね、はいはい、やっぱ繋がっておくっていうのをすごくうちの会社はやってますね。
うーん、すごい。いや、わかんないです。なんか最近だとわりかしもオンラインで完結しちゃうことで多いじゃないですか。
電話とかね、
うん、電話とかそういうので、
そうなんです。
やっぱ対面で会って話さないと分かんないですよね。
分かんないです、分かんないです。
その人の人相とかね、結構なんだかんだ出ますよね。なんか
出ます、出ます、出ます、ものすごい出ます。
あれこいつちょっと怪しいなっていうのありますよね。
あります。
これあるんですよね。なんか第6巻でもなんでもないんですけど、
う
ん、
そうです、そうです。だから YouTube ではこう頭かぶってるけど、それ脱いで会うんで、
はい、
あ、健太さんこんな感じの顔だったんですね、みたいなのとかもあるし、はい、あとやっぱこう会えばやっぱそれこそまあ話とか聞くじゃないですか、
はい、
今までの話結構してきてくれるんですよ、
はい、
転職ってすごい大事なので、うん、やっぱ家買うとか転職するってものすごい人生では、うん、あの転機となると思うんですよね、うん、
はいはい、
結構話聞くのってすごく疲れるというか大変だなっていうのはやっぱすごく合ってて思います、ねね、
そうなんですよね。話聞くの大変だし、やっぱ会話していく中で、あのうまいラリーをしてくる人っていますよね。
いますね。
あの会話のテンポを自分だけがうわーって喋るわけじゃなくて、
そうですね、
なんかちょっと向こうの話もちょっと聞きますし、うん、なんだったらなんかクエスチョンで聞いてきてくれるみたいなので、うまくラリーができるように、パス回しできるようにっていう方もやっぱいたりするんですけど、喋らないとわからないんで。
そうなんですよ。でそういう方の方がやっぱタクシーの接客とか、それこそ VTuber とかは、
う
ん、
そうですよね、
ものすごいでかいんじゃないかなって。
いや、そうなんです。タクシー業界も V とかそういう配信者とかも対人なんて言っても、
うん、そうなんですよね、
まあ、どの職業もそうだと思うんですけど、はい、基本的にやっぱ人と結構密接に関わることが意外とというかもうめちゃくちゃ多いんで、そうなってくるとね、この採用っていうのは本当大変ですよね。
大変ですね。
だからおそらくそのサッカーとかでもね、あの桜井さんが多分採用とかも担当してると思うんですけど、
はい、
やっぱその技術テクニックもあると思うんですけど、うん、その人間性な部分ってやっぱどれくらいパーセンテージ占めたりするんですか。
そうですね、難しいですけど、ね、
いるじゃないですか、めっちゃうまいけどそこ悪いみたいな、
まあ、はいはい、まあまあ本当にそこ悪いのは、はいはい、入れないんですけど、
はい、
まあまあ、そんな人なかなかいないじゃないですか。
なかなかいない
です。そこ悪い人ってそんなにいないじゃないですか、
はい、
でもなんかやっぱ自分のことしか考えてない
っ
ていうの結構あるじゃないですか。ただ自分難しくて、はい、例えばフォワードとかだったら本当こう自分のゴールしか考えてない人が点取ったりもしたりして、
うんうんうんうん、
はい、自己中が、まあ、あのピッチ上ではよく働いたり
とか、ね、本当に
あるんで、
ありますよね、
はい、でもチームスポーツ難しいなと思って、なんでそういう意味だと割とうちのチームは間口は広めですね。
はいはいはい、
なんかそれがストロングポイントになりうる時もあるじゃないですか。
確かそう考えるとやっぱタクシー業界、この配信者界隈でいうとこの、まあ、なんか勝負するポイントがちょっと違うんで評価値が変わっちゃいますよね。わりかしね、プロ選手だからあのなんかもうちょっときつい言葉を言ってもっとこうしてくれよっていうのは、はい、まあ、それは結果を出さなきゃいけないからそういう風になるっていうので理解できるんですよね。だからこちらの世界でいうとわりかしあの多席にする人結構ダメっていう、
はいはいはい、
っていうのを言おうとしたんですけど、いやサッカー、はい、いやもっとこっちに出すよ、めちゃくちゃ言うしなと思いなが
ら、そうですね、よく自分に矢印向けろみたいな話はあるんですけど、
あるんですけど、
ですけどって感じですね。
ですよね、
そうですよね、は
い、いやその辺難しいな採用が、うん、だからまあそのでさらに桜井さんの本当毎回これ言うんですけど、難しいところがもう社会人リーグの人なので、そのプロだったらズバッているじゃないですか、
はい、
自身の生活があったりとかね、そのモチベーションのね、
そうですね、
合わせるのがめちゃくちゃ大変だから、
うん、そうなんですよ、この時期は仕事で行けないとか、うん、なんかこういろいろ、
わかる、そっちの言い分も分かるしっていう、
そうなんですね、
人材採用なんか学生の頃とか、うん、なんか普通にね、はい、あのバイトだとかなんだとか就職とかいろいろあると思って、うん、なんか採用担当って言われても何が採用担当だって思ってましたけど、やってみるとめっちゃ重要ですよね。
めちゃくちゃ重要ですよ、
会社これ一番大事なんじゃないかなってぐらい、
いや本当に大事ですよね。
なんかあ こんな人来たみたいなのありました、なんかおな話せる範囲の大丈夫かな、
うん、やつとか、あのうちの会社だとやっぱタクシーチャンネル株式会社の の採用、
はい、
あのタクシー求職者じゃなくて、
うんうん、
って言えばタクシー会社だと思ってきた求職者とかいます
。でも
どこにタクシーあるんですかみたいな、うちタクシーじゃないよみたいな、
はいはいはい、
タクシーは持ってないよみたいな人とかはいましたね。びっくりしましたね。
うわ、わかる。なんかその勘違い僕がやってるそのカードゲーム、そのマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームで、
はい、
略称が、まあ、MTG とか頭文字取ってマジギャザとかいろいろあったりするんですけど、正式ではマジックって言ってるんですよ。
おー、はいはいはいはい。
なので初心者講習会みたいなのが、うん、はい、まあ、ちょっと、まあ、モールとかいろんなところでカードショップとかいろいろあるんですけど、そのモールとかになるとマジック体験会って書いてあるんですよ、
うん、
そしたらよくあのおじいちゃんとかがよく分からず、あのな、これはカードの手品のやつかみたいな感じで、あの講習に入ってきたりするんで、あ、うん、これはカードゲームでって、あ、ゲームわからんってもうすぐ書いちゃったりするそのなんか間違いありますよね。
ありますあります。
この人じゃないんだけどなっていう。
そうですね。
ああ、そういう、さすがにエブリさんはないですよね。あのなんか、
まあサッカーチームまでは分かってくれ
る。さすがに。
そうですね。
エブリさんの採用というか、その選手のそれこそ発掘とかはどんな感じでやってるんですか。
は
い
は
い、
そうですね。やっぱりそのメインはそのやっぱ今いる選手のその仲間を呼んでもらう。うん、やっぱいい選手がいるんで、はい、それがこう。あの大学の時一緒にやってたとか、あの高校の時一緒だったみたいな選手がこう仲間を呼んできてくれるっていうのは、まあメイン主流ですね、
はい、僕のとこも全く一緒です、それ、はい、知り合いづて、
そうそうそう、
やっぱ信用できますもんね、はい、なんかオーディションとかよりも全く知らない、
はい、そうそう、ただその一応あの SNS とかであの選手募集はしてるんで、
はい、
本当何のつてもなく問い合わせみたいなのも、まあ、あるんで、
そうなんですね、
でそういう選手は一旦こう練習に来てもらってレベルが合うかみたいなのを、まあ、見てもらう、
なるほど、ね、一回は練習で会えるっていうのがいいですよね。
いいですね。
うちバーチャルなんで、
はい、
アカウントとかがあっても本人映ってないんで、
はい、
もう何のこっちゃ分からないですよね。何ていうんですか、その芸名みたいなもんで、
はい、
うん、どういう人なのかもわからない、はい、そこがやっぱしかも会うのを結構嫌う文化ではあるんですよ。
そうなんですね、
はい、界隈としては、やっぱその身バレの問題とかもあったりする、うん、身バレっていうのがあるんで、
は
い、
確かに身バレは大変そうですね、
そっちは、はい、
そっか身バレ
だから、でもそういうのはまあ取っ払って、まあうちはもう新年会とかやりました
やったんです、
ね、タレントを集めてうちの所属の、
面白そう、
はい、でもやっぱやっぱ対面で話した人らのほとんどがやっぱりちゃんとやってくれてます。
あ、
来てくれた人が
対面だ、
対面会うのはでかいですね、やっぱり、はい、
やっぱ人ってやっぱちゃんと同じ釜の飯を食った中とか言うじゃないですか、はい、あれマジでそうなんだなって思いますよね。よく一緒にご飯食ったなとか、はい、なんか飲み会したなとか、
いやそうなんですよ、内田のやっぱ最近のね、あの飲みすぎはね、
はいはい、
気をつけて
飲みすぎ問題、
はい、
聞きましたよ、ね、内田さん、
内田さん、
内田さん聞きましたよ、はい、いろいろ放送前に話はしませんけども、なんでもうちょっと飲み会とかやっぱね、あ、やっぱやらなきゃいけない時もあります、もちろん。
そうですよ ね、やっぱ仲良くなるツールとしてはすごく、はい、でもいいと思ってね。
そうです。もういろんなことにも書いてありますけど、やっぱ用法用量みたいなのがやっぱあるので
、ね、ですね。
度が、はい、度っていうのは大丈夫です。はい、わ、あのわきまえないと。
い
はい、ただやっぱ藤沢、まあ、夜の街も結構盛り上がってる街なんで、
はい、
そうですね。
はい、
まあ、
そうですね。
でもね、まあ夜の街っていうのを盾にして、はい、あまり行き過ぎるのも多分ね大変だと思うので、はい、まあどっちかって言ったらやっぱね、やっぱね、なんとか過ぎってやっぱ良くないなって思いますね。やりすぎ食べすぎとか、
確かに、
うん、程よいところをね、うんうん、ね、わきまえてもらって、その辺とかもうこれはあの全視聴者リスナーにつながることだと思います、
はい、
なんかあこれちょっとやりすぎちゃったかなみたいな、うんうん、よくよく考えてみたらそこコストカットできるぞみたいな、
うんうん、
めちゃくちゃありますからね意外と、うん、ちなみになんか AI とか使うとかっていう考えってあったりするんですか。
うちはでもメールの返信とかブログ書くのとかに結構使ってますね、
はい、あ、いやめっちゃ便利ですよね。
便利ですよね。
なんか資料とか、うん、あのこんなやつの資料作りたいって言ったらドラッて出してくれるんですよ、はいはい、こんなに楽なことあるみたいな。だからそれこそ台本とか多分出してくれますもんね、うんうんうん、ああいうの。いや今後どういう社会になってっちゃうんだろうな。エブリさん、 AI 入ることはない。
サッカーでいうとやっぱその試合の
データ、
はい、データ分析とか、選手が例えばこの選手は右サイドのここの子にばっかいるとか、なんかそういうのは結構進んでます、ね、だから試合の動画撮ったら、その AI のソフトウェア流したら、そうなんかこう分析してくれるみたいなのは今結構流行って、
でも今ちょっと多分高いっすよね。
いや、まあ高いです高いです。
なんか結構もっとカジュアルに技術革新がさらにあって、どんな人でも使えるってなったら、それめちゃめちゃ導入しやすいですもんね。
そうですね、まあ本当立ち上げのとこでこう各社が競争してるみたいなところですよね。
はい、この辺のね、技術革新ってやっぱ、まあ、僕ら、ね、3名とも別々の業種の会社にいますけど、やっぱどっかでやっぱ影響受けてますね、何かしら。
そうですよね。
ね、もう今で言うと、なんていうか、イラストとかも AI、
はいはいはい、
になっちゃったりするんですけど、やっぱまあ、ストレートに言っちゃうと結構嫌われます。
あ、そうなんですか。
はい、やっぱイラストレーターの方リスペクトする、
あ、
クリエイターの方リスペクト環境なんで、はいはい、便利だけどそんなことすなみたいな、でもあとやっぱちょっと味がなくなっちゃうっていうのもあったりするんで、
クオリティ自体が、
クオリティ自体が、だからなんていうんですか、ちょっとサッカーで言うと前あの奈良橋さんとお話ししたことがあって、
はいはい、
なんか今はもう全員うまい、
うん、
はい、
でも昔の J リーグはすげえ尖ってたみたいな、パラメーターがこれだけめっちゃ強いみたいな、
はいはいはい、
まあ、分かりやすく岡野さんみたいな、
ね、僕も今岡野さん野人が思い浮かびましたけど、
そうそうそう、
はい、
で多分その時代にめちゃくちゃ、あ、あの現代サッカーの人物みたいなのは多分中田さんだと思うんですよね。今も昔も絶対に強いみたいな、はい、それが指標になって今、みんなうまいけどその特徴どこなんみたいな、だそうなってくるとその、ね、なんかはありありますよね。
いや、ありますあります、やっぱり
野球とか、佐久さん野球ですもんね。
私野球ですね。で岩手出身なのでやっぱり大谷翔平っていうスーパープレイヤーが、
意味わかんないですよね、
いるじゃないですか、
はい、
でも逆にその前に菊池雄星君っていう、
はいはいはい、
まあ、同い年で高校隣だったんで、
雄
星君ってよく あるんですけど、はい、それがいて大谷が君がいて、で佐々木朗希君が、
はいはいはい、そうですよね、
関東高校でいて、でその後にあの佐々木麟太郎君っていう、
はいはいはい、
あの、
まあ、アメリカ大学
に行きましょうね、はい、あれって結構つながってるんじゃないかなっていうのもあって、やっぱ飛び出た才能の人がボンっていると、はいはい、じゃあそこで学んだり、あの頑張ったら自分もより才能がある人はそこに集まってくるのとかはもしかしたらあるかもしれないですよね。だから AI でなかなかこう代替できない部分だったりもするのかなって。
いや、そうですよ、そのハートというかそういういろんな部分も含めてですけど、
う
ん、わ、なるほどな、わ、もうちょっと喋りたいんですけど、もうお時間来ちゃった、早い、もう29分になっちゃいます。
本当ですか。
なっちゃいます。
あらららら。
じゃあこちょ、沢口さんに本当殴り惜しいんですけども、まあ引き続きエブリサとしてはね、あの、はい、お付き合い長くしていただけたらなと思ってるんで、まあ、今シーズンもよろしくお願いします。
こちらこそ
よろしく
お願いします、
はい、ということで、タクシーチャンネル株式会社沢口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、引き続きエブリサのね、情報ないしチーム、応援していきましょう。それではまた来週、さよなら。